皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月13日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、管理の力から人間の力へです。やっぱりこの一つの社会のシステムが壊れていく、一つの安定した時代が壊れていきますと、緻密な機械っていうのはやっぱ壊れちゃうわけですね。金融なんか明らかですね、マイナス金利になったのに円安になる。もうそれは今までの金融理論がほとんど通用しない世界じゃないですか。で、こういうことが実は最近非常に多いわけですよね。金を使ったら全然効果が出ないとか、税制をこんな風に直したら全然効果が出ないとか、まあ、例えば軍事もそうですね。こんなそんな軍事作戦やったのに一つも成功しないとかですね。今までのその、まあ、やり方がその通用しないということがものすごく多く、最近はクローズアップされているわけであります。で、この20年ぐらいの時代っていうのはやはり管理の時代ですね。とにかく世界中どこでも管理の時代で、まあ弁護士、会計士が作った社会って言っちゃ言い過ぎかもしれませんけども、まあ法律と金融の体系をびっちり作って、ここをしっかりゲームのルールの基本として、で、そのゲームのルールの上で、法と会計のゲームのルールの上で、まあみんななんか仕事しましょうよと。で、こういうことで、まあ、グローバリゼーションになるものが世界に広がってきて、それから政治なんかも同じですね。この、まあ、経済の運営を促進することに最大の、政治の、まあ、言ってみれますか、目標があるんだと。失業をなくすことでもないし、人々を幸せにすることでもないし、まあ、この、ね、ゲームのルールにおいて、企業の運営をですね、助けること。これがその、まあ、世のため、人のため、国のためだというような、まあ、筋書きでですね、今日まで運営してきたんじゃないかなと思うんですね。だから、この、ゲームのルールの基本が、この、まあ、法律と会計でこう決まればですね、あとはその管理だけですよね。で、じゃあその、エンジンはどうなのかっていうと、まあ、これは、言ってみれば、生き延びたければお前ら頑張れって話でしょ。上に行けば行くほどその給料高くなる反面、椅子の数減るわけですから、あんたらさ死にたくなければ頑張れと、いつまでもですね、99% の貧しい人でいたくなければですね、お前も少し頑張れっていう、まあ、なんかもっと豊かになりたいという思いっていうよりも、死にたくなければ頑張れというところがなんか、この、なんつうのかな、エンジンの力として使ってたんじゃないですかね。だから逆にもうね、ある程度年取ってもこれ以上頑張る必要がないとか、あるいは諦めちゃったっていう人はエンジンかかりませんから、逆にそれが今世界中広がっていて、なんかうまくいかない人が多いのに、さあもっと頑張ってやろうっていう人もいないという、まあそんな状況じゃないかと思いますね。要するに今イカ様ですよね。イカ様の賭博場みたいなことやってたわけですよ。管理を強化してね。で、ですからこのどうしてもそういう世の中っていうのは、どんなリーダーも管理の中にしかいないんですね。トップリーダーですら自分自身が管理されているという状況にあるわけですよ。だからその全体のことなんて誰も実は見ていなくて、すべての人がその自分に課せられた管理の枠の中にいることをいつも確認して生きてるって感じで、だからその管理の枠組みは崩壊しちゃったら、それはどうしてかわからないってこのことですね。例えば法律が変わると、アメリカなんかでも金融機関に対する規制が極めて厳しくなりますよね。さらには、環境のこととかですね、変わってくるし、さらにそれから今のパナマ文書がそうですね、まあ、当局にから金を隠して何かやりたい方でやるってことは事実上できたわけですよ。こういうことができるっていう前提で全て組み立てて、まあ、グローバリゼーションやってたわけですから、まあ、それがもうできませんよと言われたらですね、もうそこで、全くその動かなくなる部分が出てきますね。システムが止まる部分出てくるでしょう。それから会計もそうですね。巨額の損失が出ちゃったらもう会計も減ったくりもないですね。どっちからどう見たって大損してるんですから、もうアウトじゃないですか。それを飛ばすだなんだったって、またそれは 新しい問題を生むわけでありまして、だからもうリーマンショック以降の時代と申しますか、そうですね、イラク戦争の失敗が明らかになって、あれですかね、やっぱりオバマが言うようにリビア戦争ぐらいからですかね、リビア戦争ぐらいからもう完全にアウトだとね、ネオコンはね、ウクライナもだから全部アウトでしょ。ああいうのになってくると、まあ今までのこの管理の枠組みの中では一つも成功しないと、相場も成功しないし軍需も成功しないということが明確にこう見えてくるわけですね。そうするとやってる本人たちというのは自分自身も管理される立場でやってるわけですから、どうしていいかわからないわけですね。ゲームのルールそのものを自分たちで考えてるわけでもないし、まあ、それを動かそうというのもですね、まあ、所詮はその利害損得でやってるだけですから、どこ行ったって戦争負けるとか、どこ行ったって損するということになったら、もうあとはやりようがないですよね。損の少ないとこ、負けの少ないとこだって、結局最後は全部撤退するっていう話になっちゃいますでしょ。まあ、だから実際にそんな風になっていて、もう何にももう投資はしませんよ。もう戦争なんかやりませんよ、というところに今、世界は落ち着きつつあるじゃないですか。それはもう同時にもう仕事しないって意味だよね。もう仕事辞めちゃいますよ、諦めますよという話で、何もないところに戻っていくわけですね。だからこの管理の最後っていうのはなかなかすごいもんで、管理そのものが溶けてしまうだけじゃなくて、管理される実態がもうなくなってしまう、人もその組織もなくなってしまうという、そこまでこう行き着くわけですね。だから本当にその管理の裏側っていうのは、人間よりもそのルール、人間よりもソフト、人間よりも機械を大事にしますから、いつの間にかこの人に対する関心が大変薄くなるわけですね。何にもないから人の力で頑張るって話にならないし、1たす1を3にするって話にならないわけで、だからやっぱりその、まあこの管理が崩壊した後っていうのは、そういう人たちほどですね、もう何にもないんだと、そのどうしようもないという悲観論は、とてつもなくやっぱり強いんじゃないでしょうかね。管理の中にこう、管理のいろんな原則っていうのはあると思うんですけども、目標を達成するために管理ってやってるわけですから、どうやって目標を達成することができないとなったら、それは管理はそもそも意味がなくなってくるわけですね。で、今のだからこう、世の中見てると、まあ、グローバリゼーションだとかね、リストラだとか、その今までのやり方でこの利益を得ようとして、まあ、イノベーションとかね、言うと会社もありますけども、やってきたんだけども、まあ、それがダメだった時に、やっぱその、管理の原則だけで問題を解決するってことは、もう精神的にもできないんでしょうね。やっぱりその、もう一つの番組で言ったように、管理が崩壊すると溶けちゃうと、本当に恐怖感の募る人が多いと思うんですよね。だからこう、ロボット人間の終わりっていうのかな。そうそう、ロボット人間の終わりって感じがするんですよね。なんか感情もあるようなないような、で、杓子定規のこと以外なんか頭が動かないとかですね、やっぱそういう部分がもう行き詰まって本当に止まっちゃってると、あるいは壊死しちゃってるという状況に見えるんですね。でもそんなのはですね、馬鹿げた話でありまして、人間の力ってはもっと偉大でありましてですね、何にもないところからですね、なんか生んでくるのが人間の力ですよね。管理なんてのはその一時の方便でありますから、まあ一時の方便でね、例えば包丁はここに置いて、お皿はここに置いてという、それと同じで、別に包丁の置き場所変えたって、お皿の置き場所変えたっていいわけでありますよ。で、朝食は何時、昼飯は何時だって、今日はですね、どっか行くから朝食はですね、外で取ろうとかね、昼飯はちょっと遅れちゃったって別にいいわけでありましょ。で、何をもって幸せとするからってですね、人生と、時と場合によってね、そのもの変わるわけだし、まああんまり難しく考えずにですね、その時々で、まあ自分のいいなと思う方向を見て歩いていけば、何とでも人生は繋がっていくわけじゃないですか。それが人間の力でありますよね。それからその、物事がうまくいかなくなったら、とことん話してみればいいわけですよね。その、あの人はノーだとか、あの人はダメと言ったって、それは話すで、ノーがイエスになることあるわけじゃないですか。あるいはなんかですね、話してて、前に進まなくても全然別の観点を持ち出して、それでやりましょうって話もあるわけでしょ。それから立場がどうだったって、別に立場があろうがなかろうがですね、本当になんか前に進みたければですね、できること全部 前にさらけ出してやればいいわけですよね。その自分の立場を確認するために職場があるんじゃなくて、何かをなすために職場があるわけでしょう。ねえ、だから本当の人間の力が出てくるときには、そういう紙紐を外さなきゃいけませんね。自分の生身の実力でいかなきゃいけないし、建前は外してですね、本音でどうすんのと、本音で何ができるのできないのっていうところを起点にやっていけばいいわけで、それは人に自慢することでもないし、あるいは隠すことでもないし、生身のその人自身が出てくれば、何でもやりようはあるわけでありますね。だから逆に言うと、そういうところに持ってかないと、なかなかこれは進まないんでありますよ。で、やっぱり人も、いろんな人がいるわけでありまして、まだまだ運勢がね、味方してない時期の人もいますし、業が深くてですね、当面はですね、苦労しかできないという人もいるし、あるいはその運勢良くなってきて、あるいは業も抜けてですね、花むらしく前に進むという人もいるし、まあ、いろんな人がいるわけでありますよね。まあ、それが全部合わせて世の中というわけでありますから、まあ、全体と占めればそれぞれ役割分担でありましてね、いろんなポジションでいろんな役割を担っていけば、まあ、運勢だとか何とか言わんでもですね、なんとかそれなりに一生安泰になんとなく行ける道が見えてきて、で、安泰になんとなく穏やかに暮らせればですね、まあ、そこで運気も上がってくるし、業も晴れていくという、まあ、そんな風になってるわけですね。そういうなんか、ほんのりと柔らかい世界をですね、イメージしながら、そこにこう持っていけばいいわけです。管理っていうのはですね、まあ、最後のところね、ギリギリのところでちょっとね、詰めなきゃならないときはやればいいわけでありまして、最初から管理があったんじゃ物事は進まないわけでありますね。リーダーシップというのは、その本質から言いまして、カオスを止める力だと私は前から申し上げてあります。カオスを止める力でありますから、ある種の組織化が必要なわけですね。で、管理というのはまさにそれを非常に緻密にやるということが目的になるわけですね。目標達成するために全ての資源を合理的にこう並べるみたいな話が、それが一番の目的になるわけですね。何事かなすっていう目的で最初やってるはずなんだけども、いつの間にかその管理のための管理が大事になってくるという話になっちゃって、ですから、やっぱりそのカオスを止めるっていうのも、一旦その管理のシステムが瓦解してしまいますと、もうそれカオス止めようがないんですね。基盤となる法律だとか、基盤となる会計だとか、基盤となるものの考え方だとかいうものが壊れてしまって、その管理のシステムが機能しないということになっちゃったら、もうその時点でそういう今までのリーダーシップではカオスを止めることは不可能なんですね。で、逆に今みたいに、だからそんな状況でカオスが止まらなくなっちゃって、だからみんな恐怖に打ち震える状況なわけですよ。ここでカオスを止めようと思えば、改めてその原点に戻って、みんなその何のために生きてるんですかと、どこに行きますかと、何ができますかと、こういうですね、気持ちと行動を持ち寄って一つのシステムに組み立てていけばいいわけでしょう。それは何も難しいことではなくて、世の変わり目ではみんないつもやってることでありますから、まあそれをやっていくのが本当のリーダーシップで、で同時にその今政治のシステムが壊れてるわけですよね。政治のシステムが壊れていますから、上下関係のシステムが壊れちゃったわけですよ。1% と 99% の対立見ればわかるようにですね、もうあんなリーダーたちに絶対ついてきていけないっていう人たちが 99% いるわけでしょ。ねえ、こうなったらその上下のシステムの組織のリーダーシップ、国のリーダーシップも溶けちゃってるわけですから、あんまりそういうなんかね、地位だとか、今までの既得権益だとかいうことなしに人が横に繋がれなければダメで、やっぱそれはだから、まあ時期的にもそういう、まあ、組織が壊れないと本格的に新たなリーダーシップが広がらないという部分がありますよね。ソビエト崩壊した時そうだったでしょ。ソビエトは91年に崩壊しますけども、89年ぐらいから、89年にベルリンの壁が崩壊しまして、あそこから次々みんな出てきましたよね。東側から。まあ、政府の高官だった人も、あれ偉い学者だった人もみんなどんどん逃げてきて、まあ言ってみれば、今までの社会主義圏における立場だとかいうのは全くなしに、何ができるんですか、何がしたいんですかというところから、新しいその人の人生が始まったと思うんですね。で、それ91年のソ連崩壊になると、それがもう一気に広がったわけですよ。 その今までソ連圏の中でどんな立場だったですかとか、どんな地位だったですかっていうことは基本的に何の関係もなくなっちゃって、要するにあなた今何ができます、何がしたいんですか、聞かれたのそれだけだったわけですね。そういう状況になってたわけでありますから、我々も今同じだと思うんですよね。何をしたいんですか、何ができるんですか。これで、まあ横にこれから手を組んでいくときですよ、どんな分野でもね、だから元の仕事が何であろうが、それはあんま関係ない話で、年齢もあんまり関係ない話で、何をしたいんですか、何ができるんですか、この非常に素朴な質問からですね、みんな自分をこう奮い立たせて、で、新しい仲間を見つけて行動していくという、まあそれが新しい組織化ということだと思いますね。で、リーダーシップのスタイルも、びっちり管理を組むっていうのはやっぱかなりですね、安定した状況になんないか無理ですから、まあ大体分担決めとけばいいわけですよね。大体分担決めといてですね、まあ多少総合乗り入れするぐらいでちょうどいいわけでありまして、変革期ってのは人の移動も激しいですからね、な細かく言ってもしょうがないわけでありまして、まあ緻密な織物にするとね、もうほどけませんから切るしかないでしょ。ニット編み物にしとけばね、ほどけるし、あれ結ぶだけならまたほどけるじゃないですか。それぐらいのところで十分ですよね。で、要するに何事か前に進むためのチームを作んなきゃいかんのでありますよ。要するにチームを作んないと何もできないわけでありますよ。そうでしょう。この混乱の先を作るにはね、だからそのチームを作る一番原初のところっていうのは、まあ人が夜というところでね、二人で夜、二人でなんか頑張ろうというところで、まあそこから始まりまして、な難しい組織がなんかいりませんから、大枠のところで大体こう集まってみんな動けるようにしてればいいと思うんですね。まあそれがそのこれからのリーダーシップで、ですからそこはやっぱり人間の力じゃないですかね。そのシステムの利害損得でみんな集まっていることと同じですから、それが機能しなくなった、その上で集まるって言ったらやっぱり人間力でしょう。人間力でないとやっぱり人は集まらないんじゃないですか。人間力で集めようということになると、今までとはやっぱリーダーのクオリティが随分変わってきますよね。システムの管理が上手い人と人間力で人を集めることができる人ってのはだいぶ私は違うと思うんですね。この辺がなんか今ね、現実に起きつつあるリーダーの交代のやっぱりその本質じゃないかと思うんですね。だからそういう人間力のリーダーに交代していかないと、多分次を作るチームは生まれないわけで、だからそのままずっとみんなここで長いこと苦しむことになってしまう。で、それじゃ叶いませんから、やっぱり人間力のリーダーを押し出していって、で新しいチームを作っていく、まあ、その時期にもう当然入ってるんだと思いますね。もう気がついてる人は20年も30年も前からそんな風にやってると思うんですけども、まあ社会の基盤となる部分が今ね、また世界中こうやって動いてきて、今度そこの人たちがソ連崩壊の時と同じようにですね、まあどんな風に新しい組織化をして、次を作るのかよく考えて行動しなければならない、まあ、そんな段階を迎えてんじゃないかなと思うんですね。で、同時にやっぱりそれは横型リーダーシップっていうことでありますから、その、特権的な地位とかお金の力によってどうかするってことはできない。やっぱり、人のね、人間力でみんなを感化していかなきゃいけないってことでありますから、やっぱり、同時にそれは役割分担でもありますよね。だから、まあ、その、誰か一人っていうわけにならないですね。誰か一人がってわけではなくて、こう、じわっと横にチームで広げてという、そういうやり方になってきますね。だいぶその今までの、この20年ぐらいの管理中心の、システム的なその人の動きとは違ってくるんじゃないかなと思います。そして、未来を作るっていう、このこともそうですね。管理が中心だと、未来っていうのは、この管理を明日はもう一回、この繰り返すことによって生まれてきますね。しかしその本来のリーダーシップの未来っていうのは、想念の世界から生まれていくんですね。想念の世界を現実にするのが未来づくりってことでありますから、現在の管理のシステムを明日に延長することではないわけで、だから未来を作るってことの意味もですね、だいぶこれは変わってくるし、やり方も変わってくるし、やっぱりその未来についてですね、自由な立場からいろいろ考えて言えないとダメですね。まあ未来のことなんかわかりませんよと、私はこのシステムの運営で日々飯食ってるんですから余計なこと言わないでくださいと、 いうようなタイプの人って世の中結構いますけども、あれやっぱダメだよね。あれだとその出口見えないですね。そういう発想と行動だと。まあですから今そういうところでですね、腰が抜けたり、あるいは元気になったり、いろんな人間模様が私あるように思いますよ。でもやっぱり日本はまだ恵まれてる方で、先大学のことを考えれば、まあいろんなやりようがありますからね。ぜひここは日本の人たちが頑張ってですね、世界に見本を見せていくというふうになったらいいなと思っております。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー。管理の力から人間の力へということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。